国分寺レイディオ。
国分寺の街、人、自然、歴史などを紹介するポッドキャスト番組国分寺レイディオは、東京経済大学地域連携センターが制作運営しています。こんにちは、ライターの近松笹右衛門です。シリーズ国分寺1976、第4回は幻の国分寺球場というタイトルでお届けします。それでは最後までお付き合いください。
国分寺レイディオ。
今回は幻の国分寺球場というテーマで話をしたいと思います。かつて東京メッツという名のプロ野球球団が東京にありました。本拠地は国分寺、ホーム球場は国分寺球場。50歳を超えても現役投手として投げ続けている岩田鉄五郎に率いられた、弱小でしたが野武士のような個性的な選手ばかりの魅力ある球団でした。そして東京メッツは、日本のプロ野球史上初めての女性選手を1975年のドラフト1位で指名するのです。これは現実の話ではありません。1972年から1977年まで週刊少年マガジンに掲載された水島新司さんの人気野球漫画「野球教の歌」の中の話です。主人公の水原勇気は日本プロ野球史上初の女性選手。1977年には当時の人気アイドル歌手だった木之内みどりさんの主演で映画化もされています。この漫画の舞台が東京メッツの本拠地国分寺球場。この球場を舞台に様々な人間ドラマが繰り広げられるのです。それは野球という魔物に取り憑かれた者たちの群像劇であり、涙なしには読めない濃厚な人間物語です。水島さんは野球教の歌への思いについて、1996年に発売された文庫版の後書きに、代表作を書かせてくれた源は野球教の歌ですと書かれています。ここでの代表作とはドカベンやアブさんなどのことです。1972年に読み切りで始まったこの野球漫画には、最初の4年間は驚くべきキャラクターが次々と出てきました。文庫本後書きで水島さんが紹介されているのは、身長198センチ、体重100キロと体格に恵まれ、死に物狂いの練習をしているのに全く芽が出ない選手が、野球を本当に愛しながらも周りの勧めで新天地を求めて相撲取りになる一本バット土俵入り、や逆に若くして歌舞伎界の将来を背負っていくことを嘱望されているにもかかわらず、信じられないほどの野球の才能と野球愛を持つ歌舞伎役者の才能を生かすために、歌舞伎の上演期間以外限定の野球選手となるスラッガー藤娘の2つの話ですが、初期の読み切り時代の野球教の歌 に出てくる選手たちのキャラクターは想像を超えるものがあります。例えば裸足の王様では、ケニアからやってきたサバという選手が、知力の高さと人間離れした走塁によって盗塁成功率 100% を続けることで、チーム全体が走るチームに変化していき、人気者になっていくのですが、日本の大気汚染のために体を壊し、ファンがお金を集めてチャーターした特別機でケニアに帰っていくという話が描かれます。これ以外にも紹介したい話が数多くありますが、水島さんが描こうとしたのは、野球という入れ物の中に入れた 人間の業や人情なのだと思います。野球教の歌が少年週刊少年マガジンで始まった1972年、水島さんは週刊少年チャンピオンでドカベンの連載も始めます。翌1973年にはビッグコミックでアブさんの連載も始まります。長期にわたり続いていく水島さんのというよりも日本を代表する三大野球漫画がほぼ同時期に一人の漫画家の手によって始まったわけです。ちなみに最盛期の76年から77年頃は月産で450枚の漫画を描いていたそうなので、睡眠時間は3時間状態が続いていたそうです。それまでの野球漫画、例えば誓いの魔球、巨人の星、侍ジャイアンツといったものは子供向けの魔球ものであったり、強い巨人軍、これは読売巨人軍は1965年から1973年まで9年連続ペナントレースで優勝しています。そういった巨人軍が軍隊的根性や誰も打てない魔球によってさらに強くなったりしていくものでした。こういった野球漫画へのアンチテーゼを水島さんは描こうとしたのではないかと思います。それは選手のリアルな生活や家族や悩みといったものを野球に絡めて描く初期の読み切り時代の野球教の歌に最もよく出ています。水島さんは文庫本後書きで、自分で言うのもなんですが、今読み返してもなんと面白いことかと書かれているように、野球という入れ物の中にあるそれぞれのキャラクターの面白さが飛び抜けています。そしてそこで描かれたキャラクターが生活する背景には、市井を生きる人たちのリアル、もう少し分かりやすく説明するならば、食べていくためにその日を懸命に生きるほかない人々にとっての希望である野球、その状態を抜け出す手段としての野球選手への夢がそこにはあります。水島さんの描く庶民の住まいは粗末な長屋であることが多く、大阪の下町を想起させるものです。水島さんは新潟の鮮魚商の家に生まれるのですが、父親の借金のために中学を出て働かざるを得ず、それでも漫画家への夢を諦められずに、大阪の貸本漫画出版社の社長宅に下宿させてもらいながら漫画を描き、徐々に認められていったという体験から、根底にあるのは大阪の庶民の暮らしや人情、強者ではなく弱者に寄り添うこと、巨人軍ではなく阪神タイガースといったものなのでしょう。ちなみに最初期の漫画の原作者は劇作家の花戸小箱さんです。花戸さんは細腕繁盛記やどてらいやつなどのドラマの脚本で知られているように、大阪商人や大阪の人情を描いた人です。水島さんは花戸さんを師と仰いでいましたので、水島さんの表現の根底に流れている大阪人情は漫画家としてのキャリアの最初からあったのではないかと思います。
国分寺レイディオ。
話が少しそれましたので、野球教の歌と国分寺球場の話に戻したいと思います。第38話土砂降り逆転打では、国分寺球場特有の風がどのように勝敗を分けるかが描かれています。土砂降り逆転打はこのような話です。阪神を自由契約になった芦田選手が東京メッツの本拠地である国分寺球場に再就職の活動に来るところから話は始まります。プロ野球選手として阪神球団で10年を過ごし、肩や走力に衰えを自覚していた芦田選手は、次の就職先として自分が好きな国分寺球場のグラウンド整備の仕事を希望していたためです。芦田選手の国分寺球場での打撃成績は他の球場よりも突出していました。それは相性の良い国分寺球場のグラウンドの土や砂の性質、 天候などを知り尽くしていたからです。特にグラウンドの傾きの差を利用した一塁線上を狙ったパントヒットなど試合を決定づけた頭脳プレーは東京メッツの球団首脳陣にとって忘れられないものでした。芦田選手と偶然会った首脳陣はホームチームの誰よりも国分寺球場を知り尽くす芦田選手を球団職員ではなく選手として契約する決断をします。東京メッツに拾われた芦田選手はシーズン開幕戦で雨上がりの国分寺球場上空に吹く風向きの予想ができないと思われた変化を予測してレフトフライを打ち、それが風の力によってサヨナラヒットとなります。己を知り敵を知り地の利を知れと色紙に書いた芦田選手はこの後コーチとなり監督の片腕となりました。データを積み上げて分析し作戦に生かす知性派指導者が野球漫画に描かれた最初ではないかと思います。当時南海ホークスでキャッチャー兼監督だった野村克也さんと親しかった水島さんが野村さんの影響を受けて描いた話なのかもしれません。野球協の歌の中の国分寺球場があった場所は恋学母だと考えられます。水島新司さんは連載当時小金井に住んでいて恋学母の球場でも草野球をしていたようです。恋学母はすり鉢状の地形で確かに窪になっています。国分寺外線の一部が北側にせり出して谷をなしているのではなく外線の北側に別にできた窪地のようです。ロマンチックな名前のため命名伝説がいろいろあるようですが外線の窪地を指すハケのように窪地を指す古語である声が変化して恋になったのではないのでしょうか。いずれにしてもすぐ南側に崖のある窪地ならば強風が吹くと上空の風は上下左右に舞うようになることもあるかもしれません。国分寺外線上ならば東京経済大学の国分寺キャンパスは強風が吹くと風が舞い風向きが読めないので看板が思わぬ方向に飛ばされたりすることがあるそうです。もし本当に国分寺球場が恋学母にあったならば風が厄介な球場だったのかもしれません。東京メッツの二軍球場と合宿所は小金井にありました。連載当時小金井に住んでいた水島さんにとって地元の小金井や草野球チームで試合をやっていた国分寺を漫画の舞台にしたのです。ちなみに漫画の中では国分寺駅前にあった洋食店の米沢が出てきたり水原勇気を発見した球団スカウトの尻間仙太郎が水原勇気を発見したのが小金井北口の線路際だったりするなどこの頃の国分寺や小金井を知っている人にとっては違う見どころもあります。水島さんの別の野球漫画一休さんでは選手の出身高校として恋学母商業高校という高校も出てきます。野球協の歌の一本バット土俵入りで紹介した選手の名前は高円寺三郎でした。スラッガー藤娘で紹介した選手は国立玉一郎でした。野球協の歌の名前では中央線沿線がフューチャーされているようです。ちなみに野球協の歌とは全く関係ない話ですが漫画家の倉持房子さんのおしゃべり怪談という漫画では主人公のカナの親友の日野さんをはじめ国分寺君、国立さん、荻窪君、中野君、四谷君、神田君など主人公のクラスメートが多数出てきますが主人公の憧れの人の名前は中山手千です。以上全くの余談でした。
国分寺レイディオ。
野球協の歌の国分寺球場のモデルとなったのは明らかに神宮球場だと思います。外見は見事にそっくりです。しかし70年ほど前に武蔵野市にあったプロ野球の公式戦をわずか16試合行っただけでなくなってしまった幻の球場のことも 水島新司さんの脳裏にはあったのではないかと思うのです。それは1951年に旧中島飛行機武蔵野製作所跡地に建設された東京グリーンパーク野球場、別名武蔵野球場です。敗戦後の急激な復興の中で野球人気は高まっていたのですが、当時の日本はまだオキュパイドジャパンですから、神宮球場は進駐軍に接収されたままでした。東京都内には他に後楽園球場しか野球場がなかったため、急遽武蔵野市に作られた球場です。しかしながら、この収容人員5万人の悲運の球場は、1951年にわずか16試合のプロ野球公式戦を行っただけで使用されなくなり、1956年に解体され、日本住宅公団、これは現在の都市機構ですね、に売却されます。突貫工事で作られたフィールドと外野スタンドの盛り土は、保水性の乏しい関東ローム層のため芝は育たず、土の質も悪い球場だったことに加えて、1952年にはサンフランシスコ平和条約締結により日本の占領が解除され、神宮球場が開放されます。続いてすぐに川崎球場ができ、駒沢球場が整備されると、武蔵野球場の役割はなくなってしまったのです。現在は武蔵野緑町パークタウンという団地の敷地内にダイヤモンドなどの痕跡をわずかにとどめるのみです。水島さんは報われないものへの共感が強い方なので、この悲運の球場が国分寺の婚約簿にあったらと考えたのではないのでしょうか。ここまで野球狂の歌についての話をしながら、この漫画の後半部分すべてを占める主人公の水原勇気選手の話をほとんどしていませんでした。おそらく世間的には野球狂の歌イコール水原勇気であると認識されていると思います。水島さんはこのように書かれています。毎回楽しい読み切りが続き、そして昭和51年に突然僕は水原勇気という女の子に出会ったのです。乗りまくる野球狂の歌は、なんとこの女性をプロ野球選手にしようと考え、そしてこの夢は実現へとあっという間に走り出したのです。水島さんの挑戦はプロにも通用する女性の野球協約突破でした。女性のプロ野球選手誕生までの苦難は、全17巻の単行本の後半部分すべてを占めるほどの道のりでした。しかも水原勇気は自身の才能を知りながらも獣医学者を目指していたので、プロ野球選手になるという気持ちを初めは全く持っていませんでした。ちなみに水原勇気の自宅は小金井で、漫画の絵から推測すると線路が見える北側の住宅地で、高校は武蔵野高校となっています。この辺りに住む人からすると、武蔵境にある都立武蔵高校や日本獣医生命科学大学がどうしても頭に浮かんできてしまいます。岩田鉄五郎の気迫や人間的魅力によって考えが変わり、獣医学者を目指す前にプロ野球選手としてチャレンジをすることになった水原勇気には、偏見や体力差の問題などさまざまな困難が襲いかかってきます。しかし彼女の文字通り血の滲む努力によって、野球協約は書き換えられ、女性初のプロ野球選手が誕生し、これからというところで物語は終わります。しかしこの水原勇気編に現代の読者はついていけないところもあるのではないかと思います。それは水原勇気が女性初のプロ野球選手になることに反対する半世紀前の男性たちの考え方や行動です。女性としてはといった留保なしに、類いまれな野球の才能と深い愛情を持つ水原選手なのに、女性というだけで必要以上の反対をする男性選手が他球団のみならずチームメイトの中にもいるのです。 同じ年にドラフト1位で阪神タイガースに入団する沢村選手からは、水原選手は沢村選手を何とも思っていないにもかかわらず、執拗に野球選手なんてやめて自分の奥さんになった方が幸せになれるといったしつこいアプローチを受けるということもありました。水島さんが描いたのは、この時代の現実に対してどのように女性プロ野球選手第1号を突破させるかということだったのですが、今の時代の価値観からするとかなりまずいことも描かれています。しかし実際に現在の日本でどれだけ現実が50年間で変わったのでしょうか。女子プロ野球選手を女性管理職や女性政治家といったものに置き換えると、ほんの少し進んだかといったことでしかないように思えてなりません。水原勇気が出てくるようになってからの野球教の歌は、それまでの野球の通向けのファンからファン層を大きく広げることになり、1977年には当時19歳の人気アイドルだった木之内みどりさんの主演により映画化もされヒットします。1977年に国分寺に住んでいた多摩美術大学2年生の竹中直人さんも、映画野球教の歌をおそらく見ていたのではないかと思います。それはこの映画の13年後に木之内みどりさんと結婚することになるからです。ちなみに漫画の中では1976年に女性のプロ野球選手が誕生しますが、現実でも1991年に漫画と同様に協約の項目削除という形で女性のプロ野球選手が認められることになります。これ以外にも水島さんの野球漫画にはその後に現実となることが多いことに驚かされることが多くあります。例えばそれは2012年の夏の全国高校野球選手権第2回戦での熊本青成高校と徳島鳴門高校の試合での青成高校による信じられない頭脳プレーにあります。青成高校が1点リードで迎えた7回ワンアウト1・3塁のチャンスで、打者が打ったライナーをショートが見事にキャッチします。ボールは一塁へ送られ、一塁走者もアウトとなりました。しかしここで無得点でチェンジとなるはずが、スコアボードには得点1が入ります。納得できない方も多くいらっしゃるかもしれません。実は三塁走者はライナーで飛び出したのですが、一塁のアウトよりも早く本塁に達していました。野球のルールブックに記載されている通り、鳴門高校はここでボールを三塁に送って第3アウトの置き換えをアピールする必要があったのです。しかし鳴門の選手たちはこのルールを知りませんでした。青成高校の選手たちは同じ状況で得点が入ることがルール上可能になることを水島さんのドカ弁を読んで知っていたので実践したと話しています。他にもリリーフ投手が1球も投げずに勝利投手になることなど、水島新司さんの漫画は野球というスポーツのルールの極限までの理解が元になっています。また高校野球だけでなく、少年野球、女子野球、大学野球など日本の全ジャンルの野球を描くという意味でも、水島さんの野球への愛情と深い認識はすごいとしか言えません。ちなみにこれも水島さんの代表作である男ドアホー甲子園は、主人公が高校での活躍後にまさかの東大に入学し、六大学野球で活躍しプロになる姿を描いていますが、私はこれ以外に大学野球を描いた漫画を読んだことがありません。2000年から雑誌連載が開始された続編新野球教の歌では、球団買収による東京メッツの国分寺から札幌への本拠地移転騒動が描かれます。半世紀の間ファンや選手たちから愛された国分寺球場を離れるぐらいなら引退するという老将岩田哲五郎が 最終試合での観客の声援の力によって札幌に行くことを心に決めた回は感動的です。国分寺は離れる時になると急に強い愛情がじわじわと湧いてくる街なのではないのでしょうか。
国分寺レイディオ、
今回は時間に余裕がありますので最後に国分寺と漫画アニメの関係について少し話したいと思います。国分寺が漫画やアニメの街となるのはゴルゴ13などで知られる斉藤隆夫さんが1958年に大阪から上京して国分寺に住んだことから始まるようです。その2年後の1960年にはそれまで誰もやってこなかった分業体制によって漫画を制作するプロダクション方式を導入します。この斉藤プロダクションには後に風天、漫画家残酷物語などで知られる長島真嗣さんや巨人の星、田舎っぺ大将などで知られる川崎昇さんが作画チームに所属しています。斉藤プロは雇用関係がしっかりしていて給与条件も良かったため優秀なスタッフを抱えていくことになります。斉藤プロのスタッフは国分寺駅北口の名曲喫茶田園に入り浸ることが多く漫画についての議論を戦わせたこともあったようです。長島真嗣さんの田園での微笑ましいエピソードを紹介しましょう。長島さんは田園の若いスタッフの女性に一目惚れをして仕事仲間を誘ってしょっちゅう通っていたのですが、その後その女性と結婚して阿佐ヶ谷にお住まいになったそうです。ある時期の国分寺周辺の漫画やアニメといった視点から見るといわば多摩の常盤荘と言ってもいいような後に大きな仕事をするクリエイターたちがいた場所だったのかもしれません。北口の斉藤プロに対して南口にはタツノコプロがありました。1962年に小岩から国分寺に移ってきた吉田達夫さんは弟の健二さんと豊司さんの3人に加えて笹川博さん、望月幹也さんらのクリエイターたちと斉藤プロにわずかに遅れてプロダクション方式での分業での漫画制作を開始します。タツノコプロはほどなく手塚プロによる鉄腕アトムに続く黎明期のアニメ制作に乗り出します。マッハ555などの緻密なメカとバタ臭い人物や背景などのアニメは広く受け入れられ、ガッチャマンやミナシゴハッチなどのヒットによりアニメのタツノコプロは広く知られるようになります。しかし社長の吉田達夫さんは1976年に45歳の若さで亡くなります。この頃事業拡大の最中でありスタッフを募集していたタツノコプロの求人案内を一橋学園駅の電柱で見て応募したのが押井守さんでした。押井さんは東京学芸大を卒業し就職したばかりでしたが勤務していたラジオ番組の制作会社が潰れてしまい学生結婚した奥さんもいたので中学校の図工の先生になろうとして応募書類を友達に郵便局に出すように預けたところでした。しかしこの友人が書類を出し忘れてしまい下を向いて一橋学園駅の前を歩いていたところタツノコプロの求人を見つけたのです。押井さんは入社するとすぐに演出の実力を発揮しヤッターマンシリーズの演出で認められることになります。その後の押井さんの活躍は説明するまでもないと思いますが1995年に広角機動隊によって世界で認められます。この広角機動隊を制作したのはタツノコプロから独立した石川光久さんと後藤孝之さんによって1987年に設立されたプロダクション IG でした。その後北口の斉藤プロは中野に移転します。タツノコプロも2010年に三鷹に移転します。同じ年に 国分寺駅南口のタツノコプロの近くにオフィスがあったプロダクション IG も三鷹に移転しています。ちなみに国分寺を離れて三鷹に移転したプロダクション IG の石川光久会長にはほぼ毎日昼食に食べていた和の屋の鴨汁うどんが同店閉店のために食べられなくなったから国分寺を去ったという都市伝説が当時ありました。本当に石川さんは毎日のように鴨汁うどんを食べていて接待の場としても和の屋を使うほどで、国分寺都市伝説としてはクエンティン・タランティーノ監督が2003年公開のキルビルの中で使うアニメーション制作を依頼するために単身アポなしで国分寺まで来た時に、その時にも鴨汁うどんで接待したという話もありますが、これはさすがに本当のことではないと思います。今回はこの辺で終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
国分寺レイディオ。
これで国分寺1976第4回幻の国分寺球場を終了します。ご意見やご感想などありましたら、東京経済大学地域連携センターまでメールでお願いします。次回第5回は居場所を求めた若者たちというテーマでお話しする予定です。お相手はライターの近松笹右衛門でした。最後までお聞きくださりありがとうございました。次回もお楽しみに。